誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。ダルトクラジオ第197回となります。今回はほんのりと怖い話より7台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチャン今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわぁ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチャン今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原春香？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
では、参ります。ほんのりと怖い話より、ある女子の語り。暗い話をいきなりするといえば、中学の時に担任と心中未遂した女子の語りが怖かったな。車の中でガス使って心中しようとして、担任に渡された薬飲んで眠って、気づいたら、なぜか車の外に出されていて、担任だけ車の中で死んでいたらしい。私が眠った後に、やっぱり自分だけで死のうって思ったんかな。 と無表情で言われた。顔がいいからクラスの男子が彼女の話をしているのは聞いたことがあったが、私はそれまで全然話したことがないので、いきなり声をかけられて心中未遂の状況やら、小学生の時から担任と知り合いで中学入ってから付き合い始めたとか聞かされても、相づちすら打てんかった。その子は転校とかせずに、その後も普通に学校に通い続けて、卒業式の次の日に首吊って自殺した。次、躁うつ病の教師。3年ほど前のお話。当時自分は臨時採用の教師だったんですが、赴任先の学校に躁うつ病の教師がいました。彼女、仮に A 先生としますは、しばらく療養し復帰してきたとのことです。しかし見るからにうつ気に入っているようで、私教師やってていいのかしら、こんな私で役に立てるのかしら、など自分の存在価値を問う言葉を暗い表情でよく漏らしており、皆やんわりと A 先生がいなくちゃ、大丈夫、一緒に助け合いましょう、などと言いつつ接していました。そんなある日、彼女が副担任をしているクラスで問題が発生。 A 先生が主担任である B 先生に話すのを、自分は職員室で数人の教師と共に聞いていました。そこで B 先生が言った言葉、僕だけで大丈夫、 A 先生がいなくてもどうにでもできますよ、 A 先生の出番はないですよ。B 先生の一言で子供が傷ついたという親からの苦情も納得できるほど、 B 先生は普段から無神経な人として有名。おそらく彼なりに A 先生の手を煩わせないよう気を使った言葉だったんでしょうが、自分は無論聞いていた職員一同、言葉が足りねえと内心突っ込み入れていたと思います。その時 A 先生は、私がいなくてもとつぶやいたので、みんなでフォローしたのですが、聞く意味は持ってない感じでした。で、翌朝 A 先生の訃報が入りました。自宅で自殺していたというのです。葬儀には職員一同参列したんですが、 B 先生はしきりに、おかしいな、昨日は元気だったのにな、と首をかしげていました。先生方は皆口にはしませんでしたが、お前のせいじゃと言いたげに B 先生をチロチロ睨んでいましたが、彼は全く気づいていないようでした。無神経って怖い。次、インドの何かわっちゃ。インドのとある村で謎の昆虫が大量発生しているらしい。何でもかんでも見境なく襲うし、殺虫剤も全く効かないので、村人は村から逃げ出した。話はそこで終わりなんだけど、そのページに他のサイトにリンクも貼ってあって、その地区には使い終わった核物質を池にそのまま垂れ流している廃棄場があり、多くの刑事が生まれているとか、昔から呪われていると言われている土地だったりするらしい。もし普通の虫が放射性物質による突然変異がすでに始まっていて、その虫が日本にもやってくることを考えたら怖くなった。っていうか、そういうことするインドの方が怖い。インドのラニカワチャの放射性物質廃棄場のことは結構有名だと思うかな。政府は単なる廃材置き場だということしか言わないで、劣化ウランの実験に使ったタンク等を放置していた。水源に近かったせいで、近くの村で危険や障害が多発して、1994年に政府が村への移設勧告。政府はあくまでも放射性物質による被害とは認めていない。1996年に調査団が入った時にはほぼ無人だったが、 厩舎や便所を中心に突然変異種と思われる新種の昆虫が発生していた。当時は整地消毒作業として焼却処分を施し駆除されたことになっていたが、1997年より隣接する農村地帯で稲への被害は発生。当初はイナゴの大発生として処理されているが、同年にヤニカワチャと同様の移設勧告によりおよそ700人の住人が移住している。発生した昆虫はヤニカワチャの昆虫とよく似ているとの公式発表がされている。昆虫には四足と発達した体毛があり、温度変化に強く、大きな個体は非常に顎の力が強く、人間を補強される可能性は十分にある。頭部の触覚に発達した鼻孔を持ち、嗅覚が極めて発達しているため、捕獲は非常に困難である。次、魂が宿る。学生の時、美術の先生から聞いた話。先生が出張中、奥さんが先生のベッドで一人眠っていると、毎晩のように見る夢があったそうだ。それは、部屋の隅の天井からボタボタと血が滴るという、あまり気持ちの良くない夢。気になったので、天井裏を探ってみると、そこからは、先生が学生時代に描いた絵がたくさん出てきた。独身の頃、住んでいる場所から相当ないところに突発状があり、写実的な絵を勉強していた先生は、血の滴る牛の頭や肉なんかをキャンパスにいくつも描いていたそうだ。結婚後、その絵は日の目を見ることなく、家の屋根裏部屋に置かれたままになっていた。先生の奥さんはそのことを全く知らなかったようで、牛の魂が絵にこもって何らかの形で存在を知らせたかったのかもと言っていた。たかが絵と思うが、物には何でも魂が宿るというのはあながち嘘ではないのだなと思ったお話でした。次、無人駅。昔、北陸の某所に出張に行った時のこと。ビエーズホテルを予約して、そのホテルを基盤にしてお得意様を回ることにした。最後のところでちょっと飲んで、その後ホテルに戻ることにした。ホテルまで鈍行列車で20分。疲れていたせいか、うとうとして気がついたら、降りるはずの駅だった。あっと思って立ち上がった時にはもう遅く、列車は出発してしまっていた。4、5分して次の駅に列車が停車したので急いで降りた。降りて列車が発車してふと気づくと、ガランとしたホームに私が一人。ホームの端に掘ったて小屋のような木造の建物があり、それが駅舎だった。蛍光灯がぼんやり灯っている無人駅。降りるはずの一つ手前の駅は特急も停車し、ローカル線も交わる駅で、その県内では県庁所在地に続いて2番目の大きな市。その駅から一つ目の駅で、しかも本線なのに、どっかの寂れたローカル線のような雰囲気。駅前は真っ暗。コンビニ一つない。映画で見たような古臭い家がひっそりと立っている。次の列車は1時間後。列車が来るまでの1時間。恐ろしいぐらい何の音もしなかった。ホテルに着いて次の日の時刻表をチェックしていて気づいたんだけど、普通列車を待っていた1時間の間、本線なので特急が通過するはずだし、反対方向の普通列車も通過するはずなのに、全く列車が通過しなかった。静かな中に突然私が乗りたい普通列車がやってきた感じだった。その半年後、再びそこに行く時があり、昼に時間が取れたので、なんとなく行ってみた。駅は小さいけれど、木造ではなく、鉄筋。一人、駅員さんもいた。 駅前には小さいけれどロータリーがあり、コンビニもあった。半年あれば、ガラリと駅も駅前も変わるかもしれない。でも、駅もコンビニも特に新しい感じはしなかった。今でもあの時、時間がずれてどっかに紛れ込んでしまったのではないかと思うことがある。時々、あの人が来なかったらと思って怖くなる。次、犬の記憶。俺が2歳ぐらいの頃、うちには柴犬。子供の記憶だったので大型犬だった気がするが、実際は柴犬ぐらいな気がする。がいて、よく庭で日向ぼっこしていたんだ。俺はよく家の中の庭への出入り口の近くでテレビを見ていたんだけど、犬との距離はもしかしたら1メートルなかったかもしれない。もちろん庭への出入り口は夏とかは空いていた記憶がある。犬は鎖につながれていなかったから、今思うと無用心だなって思っていたんだ。でも、うちによくいるから、うちの犬なんだなって思ってたんだ。不思議とその犬が吠えた記憶はなかったが、この前母親に、うちも昔犬飼ってたよな、俺が2歳くらいの時、と言ったら母親が、うちで犬なんか飼ったことないよ。母さんが子供の頃、柴犬を飼っていたけどね。って言われたんだ。その時、軽い口論になったんだけど、母さんもいい歳だから、物忘れが多くなったんだろうと思い、やっぱり俺の勘違いな気がするって言って話を終わらせたんだ。でも、そのことが腑に落ちなくて、さっき兄に聞いたら、兄にも完全否定されて、気でも狂ったかって言われたんだ。んで、へこんでここに書き込んだわけなんだが、その犬は、今考えてみれば、おかしかった気がするんだ。庭から、うちに猫が入ってきたとき、母親はその猫を、必死で追い返した記憶はあるんだ。まあ、二歳児にとっては危険だしな。当然といえば当然だ。だが、その柴犬を追い返した記憶は一度もないんだ。あんな近くにいたのに。あと、幼少の頃、よく犬の幻影を見ていたんだ。横目で見たら犬がいた気がして、いざ向いてみると何もいなかったり。でも、そういうのを見たのも7、8歳くらいまでで、それ以降は見なかったんだ。3年ぐらい前、地元の駅から柴犬がついてきたんだ。常に3、4メートルくらい離れて。うちの前について、ごめんな、うちでは飼えないんだ、と思いながら見たら、犬がそれを察したらしく、来た道へテクテク歩き出したんだ。ふーっとため息をついて、一瞬目を離したら、次に見た時には、犬がいなかったんだ。次、電信柱の妖精。小学生の頃、近所に杖をついたホームレス風情のおばあさんがいた。いつも近所をうろうろしていたが、スーパーのベンチで弁当を買って食べてるのを何度か見たので、金はあったらしい。もしかしたら、ホームレスじゃなかったのかも。そしてある日、そのスーパーのトイレに行ったら、そのおばあさんがいた。三つある洗面台を順番に移動しながら髪をすかしている。洗面台と床にバラバラと起きる抜け毛。ひどい一周。幽霊のような佇まいにガクブルして、その日はそのまま逃げた。そして後日、母と買い物をしに車に乗っていると、またそのおばあさんを見かけた。足をさすりながら、バス停のベンチで休んでいるようだった。そして、スーパーに着いて中に入ると、 なんとそのおばあさんが肉売り場をうろついていた。バス停からスーパーまで10分。車の私たちに歩きで追いつくわけないし、もしあそこからタクシーやバスを使ったとしても私たちの方が早く着くのは明らか。瞬間移動したとしか思えない。その日の夜、私と母は今度は歩きで習い事から帰っていた。すると、また前方におばあさん発見。たびたびの奇怪な行動に母と二人でガクブルしたが、しかし母はとんでもないことを言い出した。私、いつもあのおばあさんがどこへ帰るのか気になっていたの。ちょっとつけてみない？って、なんちゅう大人だと思ったが、面白かったので、母と二人、おばあさんの後を追った。おばあさんは、路地を曲がったところの電柱に近づいていって、抱きつき、スリスリし始めた。あまりのキモさに、母と目を見合わせたが、次また目を向けると、もうおばあさんはいなかった。そこは一本道で、曲がり角はない。私と母の間では、あのおばあさんは、電信柱の妖精ってことになってる。それ以来見かけてない。気味悪かったけど、思い出すとちょっと楽しい。
オートゲームフェス2018 Try。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も時間も超えて、音楽とそれぞれの挑戦がそこにある。ポッドキャストミュージックフェス、音ガメフェス2018トライ。
音ガメフェスは音だけで構成されたバーチャル音楽ライブ。今年はトライをテーマに、プロアマやジャンル問わず、バーチャルとは思わせない、ここだけでしか聞けないライブステージを皆様にお届け。
2018年11月3日より約1年間ポッドキャスト YouTube にて配信中。
今年の出演者は
ジ・アンチスリップグループ、
セイレン、
マースタンダード、
フリーダムチンパンジー、
藤崎なるみ、ウィズメック、
アニマルキャスターズ、
エキスポライツ、
ホノルルゾンビストリートズ、
ジュン、テクノマジシ
ン、はじけたい、
デューアイ、
転がるシータ、
キャナメル、
ハル。
今年で6回目になる音ガメフェス、すべての音ガメフェスに関する情報は音ガメフェスポータルサイトと検索して特設サイトの方をご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音ガメフェスです。
音ガメフェス2018トライ。
いかがでしたでしょうか。さて、大徳ラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
Together